日の聖書箇所は使徒の働き24章1節から16節です。それでは司会者が拝読させていただきます。使徒の働き24章1節から16節。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、パウロを総督に訴えた。パウロが呼び出されるとテルトロが訴えを始めてこう言った。ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面においてまた至るところで認めて、私たちは心から感謝しております。さて、あまりご迷惑をおかけしないようにごく手短に申し上げますから、ご寛容をもってお聞きくださるようお願いいたします。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。この男は宮さえも汚そうとしましたので、私は彼を捕らえました。閣下ご自身でこれらすべてのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。ユダヤ人たちもこの訴えに同調し、全くその通りだと言った。その時、総督がパウロに話すようにと合図をしたので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたり、この民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。お調べになる、なればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてから、まだ12日しか経っておりません。そして宮でも街道でもまた市内でも、私が誰かと論争したり群衆を騒がせたりするのを見たものはありません。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずです。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。また、義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。そのため私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。それでは、松本牧師にあなたの才能を何のために用いるかと題して本日のメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。初めての方のお顔も拝見できて本当に嬉しいですね。ご一緒に礼拝できることを大変幸いに思います。私たちは毎週使徒の働きを順番に学んでおりますが、今日はいよいよ24章に入ってきました。少し復習をしたいと思いますが、パウロは21章でエルサレムに行きました。しかし今そのエルサレムにおいてパウロに対する暗殺計画が企てられたんですね。まあいつの時代にも過激主義って過激派っているんだなと思いますけれども、当時のユダヤ教徒の中にも自分たちの目的を達成するならばためならば手段を選ばない、そういう人がいました。この暗殺計画を知った千人隊長、先週彼の名前が分かりましたね。クラウデオ・ルシアっていう千人隊長は即座に正しい決断を下しました。今夜9時、470名の兵隊の護衛の中、パウロをエルサレムからカイザリアに送る。この作戦は大成功したわけですね。彼らは今エルサレムにいましたけども、夜の帳に紛れてですね、一挙にカイザリアに向かう。パウロは馬に乗せました。70人の騎兵の一員として紛れ込ませたんですね。他の400人は走りました。このヨッパの北東のあたりにアンテパトリスという町があり、そこにローマ軍の駐屯地もありまして、そこまで行ったところでもう大丈夫だろうということで、400人の歩兵と総兵は帰ってきまして、あとは 騎兵70人に任せてパウロを無事カイザリアに送り届けたという内容でありました。カイザリアに行けば誰がいるのか。そこにはローマ帝国によって派遣されている総督ペリクスがいる。彼のもとに置いておくことが一番安全であると千人隊長は考えたわけですね。先週もお見せしましたが、今もカイザリアに行くとこのような地中海が見えます。そして今はこうなんですが、2000年前、まあ、先週も少しカイザリアについてお話ししましたけども、この地域がどのようであったのかっていうことを、表す絵がありました。これハーベストタイムから出ているイエス時代の日常生活っていう本なんですが、その一部をこのように公開することをハーベストタイムから許可を得まして用いさせていただいておりますが、何にもなかったところにヘロデ大王が紀元前10年に建てた町、それを皇帝カイザルに献上するということでカイザリアという名前を付けました。1万5000人ぐらいの人口がいたと言われておりますが、まあイスラエルの玄関口ですね、地中海に沿ってますから、ローマから来る時も風が良ければ1週間ぐらいで到着するのがこのカイザリアであります。それにしてもヘロデ大王の建築の才能ってのはすごいなと思いますが、こんな波止場もちゃんと作ってですね、そして波が穏やかになるようにした。先週申し上げたヘロデの宮殿ってのはここです。ヘロデはイエス・キリストが生まれて間もなく紀元前4年に死んでますけども、それからもう60年以上経った時ですが、今ローマ総督の官邸として用いられていた。だからパウロはしばらくここに、まあ、留置された。留置されたって言ってもいいとこに留置されたわけですけどね。ここに見えるのは実はこれ偶像の神殿なんです。ですからヘロデ大王っていうとエルサレムの神殿を拡張したから、あ、なかなか信心深いのかなと思ったら、あれはユダヤ人の関心を得るためだけであって、こっちではローマ人の関心を得るためにちゃんと偶像の神殿も建てているっていう、そういう人間なんですね。さあ今まで何もなかったところに1万5000人が住む町ができるっていうことは、絶対必要なものは何か。それは水です。まあ昔の町ってのはですね、その町にどれぐらいの井戸があるか、泉があるかによって何人住めるかってのが決まったんです。さあここで水はどうしたのかっていうとですね、実はここに導水橋ってのがあるんですね。これ北の方に行きますとカルメル山っていう山があります。そこで湧いている泉をわずかな勾配を使ってこのカイザリアにまで引っ張ってくるという、この工事もまた天才的なんですが、今もその導水橋が残ってます。途中で壊れてますけども、これをカルメル山からずっと泉のきれいな水をですね運んできているわけなんですね。さあ今航空写真でこのカイザリアを見ますと、まあ見る影もないと言いましょうか、その時のまあ栄えた姿は見る影もない。なぜかって言いますと、皆さんポンペイっていう街がね、滅んでしまった、あれは紀元79年に火山が爆発した結果、その火山灰の下に埋もってしまったわけですけども、その時に発生した地震によって発生した津波がですね、地中海を通ってカイザリアにまでやってきたんです。そしてもう半分ぐらいですね破壊させてしまいました。それを掘り出して今発掘して今日のカイザリアとしてあるのがこの状態なんですね。ということで、まあ今57年ぐらいの話をしていますから、その22年後に津波によって破壊される。まあパウロはこのカイザリアにしばらく、留置されていました。来週の箇所にそのことが書かれていますが、結局2年ここで彼は足止めを食らうわけであります。さあ夜のうちにパウロはいなくなってしまいました。一方エルサレムではどうなったかってことですね。で翌朝祭司長たちは千人隊長クラウデオルシアのところに来まして、もう一度パウロをサンヘドリンで取り調べたいと思うので、彼をサンヘドリンまで連れてきてくれないか って行ったんでしょう。そしたら、パウロ、もう昨日のうちに出発したよ。どこへ？もう今ぐらいの時間にはカイザリアに着いてると思うけど、っていうことでですね、なんだそれはっていつの間にっていうことで彼らは地団だ踏んだと思いますよね。しかも40人もの人たちがパウロを殺すまでは自分たちは飲み食いしないんだって誓ったあの誓いはどうなったのかっていう話ですが、前お話した通りですね、そういう時にはちゃんと逃げ道を用意して自殺を禁じたモーセの律法に違反するわけだから、ラビからその誓いは解かれましたとかって宣言してもらって、また美味しく飲み食いしたんだろうと思いますけども、人間の誓いなんてのはそんなもんだなと思いますね。ということでパウロはもうエルサレムにいないんです。彼らはどうしたでしょうか。もう仕方ないな、カイザリアまではちょっと遠いからやめとこうっていうふうに諦めたか、諦めなかったっていうのが今日の話であります。しつこいね。24章に入ります。5日の後、大祭司アナニアは数人の長老およびテルトロという弁護士と一緒に下ってきて、どこに？カイザリアに下ってきて、パウロを総督ペリクスに訴えたということであります。まあここを見ますと彼らのしつこさがよくわかりますね。こういうことのためならいくらでも時間とエネルギーとお金を使える、他にするべき仕事がたくさんあるだろうにっていうふうに思うことがありますが、私たちも時々役人さんたちなんかを見てるとですね、他にもうちょっとやることあるんじゃないかなって思ったりすることがあるんですが、まさにそういう感じですね。さあ、エルサレムからカイザリアって100キロだっていうお話をしました。まあ大祭司は何やって高齢でしょうからね、スタスタ歩けないでしょう。まあ馬に乗ったのかな。それにしても2日は厳しい、3日かかるとしましょう。でも5日かかってます。最初の2日何やったのかなと思いますが、その2日かけて彼らは有能な弁護士を探して依頼したのだと思います。それがここに出てくるテルトロっていう人間なんです。このテルトロっていうのはラテン名ですね。で、彼はローマ法の裁判を熟知したものであります。もう最初からパウロを訴える証拠なんか何もないものですから、この大祭司と長老たちだけで言っても絶対裁判には勝てないと思ったんでしょう。こんな証拠のない裁判で勝機を見出すためには凄腕弁護士に頼るしかない、まあ昔も今も考えること変わらないみたいですけども、ということで探し出して、頼むよテルトロ、やってくれよ、お前の手腕でパウロを有罪判決まで追い込んでくれというふうに頼まれたのがこの男であろうと思います。まあ本来弁護士ってのはね、被告の方につけられるもんなんですが、今回は訴える側に弁護士がついてくるっていう不思議な状態ですね。そして5日後に到着したわけです。2節、パウロが呼び出されるとテルトロが訴えを始めてこう言った。だからまあ代理人としてでしょうかね、彼は語るんです。この弁護士と訳された言葉、演説家とも訳せるし雄弁家とも訳せる。まあ当時そういう弁の立つ人ってのはこういう形で用いられたんだろうと思いますが、さあテルトロさんの弁が本当に立つのかどうかちょっとご一緒に見ていきたいと思いますが、ペリクス閣下、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、その事実をあらゆる面においてまた至るところで認めて私たちは心から感謝しておりますという言葉から始まります。まあ当時の歴史をあまり知らない私たちにとってはこれが本当なのか嘘なのかさっぱりわかりませんが、歴史を紐解きますとすぐにこれが何とも言えないへつらいの言葉であるということがわかります。先週申し上げたように、このペリクスっていう総督は紀元52年から59年までの7年間ユダヤ州を治めた総督なんですが、評判がめちゃくちゃ悪いですね。もうペリクスといえば不正と不道徳の代名詞のような総督と言われていました。彼の下で数々の騒動が起きました。そしてその騒動を抑えつける時の残忍さがまたひどかった。それがひどかったからさらに多くの反乱が起きたというのが彼の治世の時に 起きたことでありました。先週タキトゥスっていう歴史家の言葉を一つ引用しました。それはペリクスの統治は奴隷の心で王権を行使したものだっていう一節でありました。先週申し上げた通り、このペリクスって実はもともと奴隷なんですよね。皇帝クラウデオのお母さんの奴隷だったんだけども、まあ真面目に働いたんでしょう。解放された、解放奴隷としてのし上がって、まあ下克上ですね、ローマ総督にまでなったという人物であります。でもやはり彼は総督になるような器ではなかったみたいですね。もう一人ユダヤ人の歴史家、よく名前が出てきます、ヨセフスという人も彼について一文残してます。このペリクスという男、どういう男か、ローマからユダヤに使わされた総督の中で最も腐敗した圧政者の一人であるという言葉をヨセフスが残しているんです。そのペリクスに対して、閣下のおかげで私たちは素晴らしい平和を与えられ、また閣下のご配慮でこの国の改革が進行しておりますが、どの口が言ってんないってね、思うんだろうなと思いますが、その事実をあらゆる面においてまた至るところで認めて、全然認められないよって思うんですけども、私たちは心から感謝しております。まあ横で聞いてた大祭司アナニアや長老たちも、さすが雄弁か、私たちいくら頑張ってもここまでお世辞は言えないなっていうふうに思ったんじゃないかなと思います。まあこの裁判をですね、勝訴に持っていけば相当な見返りが期待できるんでしょう。テルトロも頑張ってますね。そして本題に入ります。4節。さて、あまりご迷惑をおかけしないように僕手短に申し上げますから、ご寛容を持ってお聞きくださるようにお願いいたします。お忙しいペリクス閣下でいらっしゃいますから、時間は取らせませんということですね。これから申し上げたいことは、ここにいるパウロっていう男がどれほどとんでもないやつであるのかっていうことについて手短に申し上げます。あなたの改革が進行し、あなたがもたらしてくださっているこの平和の統治を邪魔するとんでもない輩であるということを今手短に申し上げますということですね。ローマ帝国において反乱を起こす首謀者に対して下される罰は死刑であります。だからこのテルトロに期待されているのは、パウロを死刑にまで追い込むということですね。さあ彼はどんな風に言うんでしょうか。5節。この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。ペストときたか。ペストといえば疫病、まあ今日でいうところの伝染病ですね。その病原菌が瞬く間に広まってしまう。それは世界中って言ってます。世界中って、当時の世界中ってのはローマ帝国中って意味ですね。まあ確かにパウロはもうローマ帝国の東半分ぐらいに福音を伝えております。まあこれはひどい悪口ではあるんだけども、僕なんかに言わせると、これは大変な惨事だなって思いますよね。つまり敵さえもパウロのおかげで、パウロのせいで福音が瞬く間に広がってるんだっていうことを認めざるを得ない事実を表している言葉であると思います。何度か申し上げている通りに、人の働きってのは紀元30年から紀元60年までの歴史を記録した30年分の歴史の記録ですが、この30年で何が起きたのかっていうと、エルサレムで始まった福音がローマにまで行きましたっていう話ですよ。すごい勢いですよね。わかりやすい言葉を使うと、平成という一つの時代だけでエルサレムからローマにまで福音が広がった。まあそんなことを考えると、一体僕は何をしてるんだろうっていう気持ちにもなってしまうわけですけども、まさにペスト、まさに疫病、まさに伝染病のような勢いで彼の語る福音はローマ帝国中に広がっていった。まあこれを読みながら、私ももうちょっと感染力のあるクリスチャンになりたいなと思いますよね。もう毒にも薬にもならないクリスチャンじゃなくてね、なんかその感染力が広がっていくような、そういう存在でありたいなっていうふうに思います。そしてナザレ人という一派の首領でございます。いいですね、この雨、祈りが答えられました。汚い空気を洗い流し、 私たちの必要な水を神様が豊かに供給してくださっているこの恵みの雨に感謝しつつ説教を続けたいと思いますが、さあナザレ人という一派、これはクリスチャンのことですね、教会のことですね。そして使徒の働き11章を見るとアンテオケっていう町で彼らは初めてクリスティアノス、ギリシャ語で、英語でクリスチャン、日本語でキリスト者と呼ばれたっていうふうに書かれている。異邦人でイエス様を信じた人たちのことはもうすでにクリスチャンと呼ばれていたんだけども、ユダヤ人でイエス様を信じた人たちのことを何て呼ぶのかっていうことでいろんな呼び方がありました。今日2つ出てきますが、そのうちの1つはナザレ派。まあイエス様がナザレ出身であったということで、あの連中何よ、ナザレ派の連中だよっていうのが当時クリスチャンを呼ぶ時の、ユダヤ人のイエス様を信じている人たちを呼ぶ時の表現であったわけです。さあナザレ人という一派っていうのは何の中の一派かっていうと、ユダヤ教の中の一派なんです。つまりこの時点でまだキリスト教ってのは独立した信仰っていうよりはユダヤ教の中の一派と考えられていた。いや、それは考えられてたというよりもそれで正しいんです。ユダヤ教が間違ってたからキリスト教ができたんではなくて、ユダヤ教が完成したものがキリスト教なんだってことです。後でもうちょっと詳しく申し上げますが、ユダヤ教の中でやがてメシアが来られますと言っていた、そのメシアがイエス・キリストであるというふうに信じた信仰をキリスト教と呼ぶわけですから、まあキリスト教はですね、誤解を恐れずに言うならば完成したユダヤ教と言ってもいいし、普遍的ユダヤ教と言ってもいいし、または聖書的ユダヤ教と言ってもいいのではないかなと思います。そのグループの首領でございますと、と言ってますね。そして6節、この男は宮さえも汚そうとした。宮っていうのは神殿ですね。神殿汚すってどうやって汚すんですか。神殿汚すのはユダヤ人じゃない異邦人を神殿の中にまで連れ込んだら汚れるんです。つまりパウロが異邦人を神殿の中に連れ込むことによって宮さえも汚そうとしたので、私たちは彼を捕らえました。さあ変な括弧がついてますが、これは元々の写本にはなかったもの、ある写本にだけ書かれている。おそらくこの部分はルカが書いたんじゃないでしょう。後で誰かが書き足したんだと思います。だから参考文献として読みましょう。そして私たちが自分たちの律法で彼を裁こうとしたところ、これ何の話ですか。サンヘドリンに呼んだでしょ。サンヘドリン議会の中で彼を裁こうとしたところ、千人隊長ルシアがやってきて無理やりに彼を私たちの手から奪いじゃなかったですよね。彼らがあまりに揉めてパウロが引き裂かれるんじゃないかと思って心配して、ルシアはパウロを無理やりに取り上げた。そしてパウロをもう一回調べたいからもう一回出頭させてくれって言ったら、いやもうカイザリアに行ったよって、彼を訴える者はあなたの前に来るようにと千人隊長ルシアは命じました。それなので私たちは参りましたということですね。さあそれ以降はルカが書いてます。閣下ご自身でこれらすべてのことについて彼をお調べくださいますなら、私たちが彼を訴えております事柄をお分かりになっていただけるはずです。皆さんどうでしょう。ここまで読んでどんな印象を受けますか。すごく丁寧に言ってるんだけども、全然具体的な事例、証拠、証人というものは挙げられていない。そして最後は何て言ってます。閣下ご自身でこれらのことをお調べくださいますならば、私たちが訴えていることは間違いない事実であることをと思いますって言って、もう全部丸投げです。自分で調べてください。丁寧に言ってるけども言ってる内容は閣下全部自分で調べてくださいって言ってんだよ。本当はそれを全部調べて、こうこうこういう証拠がありますからこいつはとんでもないやつなんですっていうのが裁判でしょ。そんな投げかけだから、ただ話術でこのペリクスを丸め込もうと思ってるだけだなっていう気がしますね。さあ他の人たち、一緒にいたユダヤ人たち、これ大祭司アナニアと数人の長老たちですね、彼らもこの訴えに同調し、うんそうだ全くその通りだ ペルトロの言う通りだというふうに同調したっていうことです。これがまず彼ら側の言い分ですね。さあ、今申し上げた通りに、この内容は裁判における訴えとしては甚だお粗末な内容でございます。まあ論理的に示さないから、ただ感情に訴えてペストだとか騒動を起こしているとか、そういう抽象的な表現を並べ立てているだけの内容だなっていうことがわかります。最初は思いっきりペリクスに対しておべっかを使って持ち上げた後に、こいつはペストのような人間なんです、神殿さえも汚そうとしました。でも具体的な証拠ない。神殿を汚そうとした？じゃあどうやって汚そうとした？異邦人を連れ込んだ？じゃあその異邦人どこにいる？誰がそれを見た？見た証人はなんで連れてこない？っていう話ですよ。具体的な証拠が何も挙げられてない。いや、挙げることができないんです。証人さえもいないからであります。実はこの宮を汚そうとしたっていうことは、全ては単なる見間違いから始まったっていうことは、ずっとこの説教をお聞きになっている方は覚えていらっしゃると思いますが、ちょっと復習しましょう。21章まで遡って27から29節。ところがその7日がほとんど終わろうとしていた頃、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、全群衆を煽り立て彼に手をかけてこう叫んだ。イスラエルの人々、手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。本当にギリシャ人連れ込んだんでしょうか。次、彼らは前にエペソビとトロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、その映像と今回の映像が合体しちゃって、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。と、要するに単なる見間違いですよ。単なる見間違いから大騒ぎになっちゃったっていうことなんですね。まあそのことは訴えている側のテルトロもよくわかってると思います。だからこうこうこういう証拠がなんて言えない。とにかくペリクスにプレッシャーかけてますね。ペリクス閣下わかってますよね。この地方でユダヤ人敵に回すと面倒なことになりますよ。これヤクザの手法だね。そういう訴えのやり方であるということがわかります。振り返ってみますと、この時から遡ること27年前、紀元30年といえばイエス・キリストをポンテオピラト、あの時のローマ総督が裁いた時ですよ。あの時もユダヤ人の大祭司たちがイエス様をピラトのところに連れていくんです。その時のやりとりちょっと見てみましょう。ヨハネの18の29と30。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか？このイエスとやらが何をやったって訴えるの？当然聞くよね、これ裁判官としてね。だからなんて答えたと思います？目を疑いますよ、30節。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょ。わかりますか、これ。悪いことしたから連れてきたんだよ。だからその悪いことって何？それは自分で調べてくれ、みたいなね。まあ、今回の丸投げと全く同じですよ。サンヘドリの体質が27年経っても全く変わっていない。それが今回明らかになったということですね。まあ今日この箇所を読みながらですね、テルトロがだんだん哀れに思えてきましたね。彼は演説家でしょう、雄弁家でしょう、弁護士でしょう。弁が立つんですよ。話がうまいんです。確かにそうだなという印象も受けます。それは皆が持ちたいと思いながらもなかなか得がたい才能であろうと思います。それに加えて当時の高等教育も受けたと思います。努力もしたでしょう。しかしその与えられた才能を、また素晴らしい賜物を一体彼は何のために用いているんだろうって思うとですね、なんかかわいそうになってくるというか、悲しくなってくるというか、白いものを黒いんだって言うために彼の演説が用いられている。まさに奇弁ですね。彼が欲しかったのは何でしょうね。成功報酬でしょうか。これでもしお前パウロを死刑判決まで持ってったら、たんまり報酬は出すよとかっていうふうに大祭司から言われたんでしょうね。まあそれでたくさんもらえるにしても、自分に与えられてる才能をそんなことのために用いるって なんてもったいない話だろうっていうふうに思いました。さあ、この後はパウロの番です。裁判官の、あ、ちょっと待って。パウロがこの後語るんですが、さあ、ところでパウロは、雄弁の才能って与えられていたんでしょうかね。パウロって話うまかったのかな。うまかった気がしますよね。でも私たちは彼の書いたものしか読めない。まあ彼が語ったことの原稿は読んでるんだけど、それをどういうふうに話してるかっていう録音は残っておりませんので、聞いてみたいよね。パウロの説教ってどういう状態だったのか録音で聞いてみたいけど、それは叶わないわけです。で、唯一彼が弁が立つのか立たないのかっていうことについて、ちらっとヒントを与える言葉が、彼自身の書いた第二コリント10章10節に出てきます。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話ぶりはなっていない。こういうふうに言われていたようですね、パウロはね。だから手紙で来ると、うおーすごい権威があるなーっていうふうに思うけども、いざ会ってみると弱々しくて、なんかパッとしないよっていうふうに言われていたらしいです。まあ彼自身がそう書いてるんだけどね。まあそれも手伝ってか知れませんけども、このコリントの教会、パウロが開拓したんだけど、その後に行った人はアポロでしょう。アポロといえば、雄弁なアポロだね。だからその後にコリントの教会分裂するんでしょう。私はやっぱりこの教会建ててくれたパウロにつくよ。いやいや、パウロよりずっと雄弁なアポロの方がいいよっていう人たちが現れるぐらいですから、まあおそらくパウロはね、そんなに話し上手というわけではなかったんじゃないかなと思います。でも今、私たちが話題にしたいのは、話が上手いか下手かじゃない。誠実であるのか、正直であるのか、事実をありのままに語るのか、ということですね。なぜパウロの語っている言葉に力があるのか、それは話がうまかったからじゃない。真理だからです。真理には力があるし、2000年の月日が流れても、その真理は変わることがありません。じゃあパウロの内容を見ていきましょう。24章10節。その時、総督がパウロに話すようにと合図したので、パウロはこう答えた。閣下が多年にわたり、この民の裁判を司る方であることを存じておりますので、私は喜んで弁明いたします。面白いのはね、訴える側は裁判、弁護士ついてんの。被告のパウロは一人で戦っている。そして、ここでパウロが言ってるのはね、この民の裁判を司る方であること、この民っていうのはユダヤ人ってことです。さっきも言ったように52年からユダヤ州の総督やってるペリクスですから、もう5年もここにいてユダヤ人のこういう争い事とかをいろいろと裁判してきた人間なので、いちいち細かいことまで私が説明しなくても一通りのことはバックグラウンド的な知識は持っておられると思いますので、大変幸いに思いますという言葉から始めるわけですね。来週の箇所を読めばわかりますけども、このペリクス奥さんユダヤ人ドルシアっていうんですがね、まあそんなこともありますから、ユダヤ人の性質、ユダヤ人が何を信じてるのか、ユダヤ人が何が好きで何が嫌いなのか、そういうことについてある程度の知識を持っている人間であるということを前提に、これから私の弁明をさせていただきますっていうのがこれ以降の内容です。で、11節から19節までパウロの弁明が続くんですが、それを大きく三つに分けるとこうなります。総督ペリクスに対するパウロの弁明。1、ローマに対して反乱を企てているという訴えに対する弁明。私はローマに対して反乱を企てているなんてそんな全くありません。それまず弁明します。これ反乱を企ててるってなったらね、死刑ですからね。2番、ユダヤ人を騙そうとしているという訴えに対する弁明。私はユダヤ人を騙そうとなんて思っておりません。3つ目、神殿を汚したという訴えに対する弁明。これが最後です。で、今日は全部扱う時間がありませんので、1番2番までやります。3番は来週にいたしますということですね。ですからまずは ローマに対して反乱を企てているという訴えに対する弁明、それを見ましょう。11節。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりません。あ、そうなんだって読んでいる私たちもここで一つの情報を得ますね。ああ、エルサレムにして12日なんだ。そして5日前にもうカイザリアに来てますよね。ってことはエルサレムにいたのは何日？ 7 日間しかいなかったんだ。あの7日間の間にあれだけいろんなことあったんだ。僕たち何ヶ月かけてこの7日間のことやってるので相当長い月日が経ってるような気がするんだけども、実際経ったのは1週間だけだったんだっていうことがわかります。で、パウロはようやくエルサレムに来て挨拶して、翌日改めてエルサレム教会の長老たちと会った時に、パウロさん、あなたに対するひどい誤解が起きてましてね、私たちの提案受け入れてくれませんか、請願立てている人たちがいるから彼らと一緒にあなたの請願立てて彼らの費用を出してあげなさい、そうすればあなたに関する誤解が根も葉もないことだということが分かりますからって言われて、分かりました、やりましょうって言って翌日実行した。これ3日目だね。そしてこの清めの期間が終わろうとしていた時に、さっきの見間違いがあって大騒動がありまして、その時に自分を打ち称えたエルサレムの大群衆に対してパウロは演説をする。で、その後留置場に引っ張っていかれて翌日サンヘドリンに出頭します。で、そこでもただの混乱が起きてしまい、がっくりしていた時に夜主ご自身からの語りかけ、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをするよっていうふうに言われて、がぜん元気が出た時に翌朝暗殺計画を知り、その夜の9時にカイザリアに向けて出発したという流れでしたね。ですからエルサレムにいたのはたった7日間の話です。しかも大昔の話じゃないの。もう記憶にございませんとかね、政治家がよく使うようなそういう時間の流れじゃなくて、もうついこの前の話ですから記憶に新しいんです。ですからもし私がそんな騒ぎを起こすようなことをしていたら、いろんなところで目立ってそれを見ている人たちがいるはずですよ。どうしてそういう証人が今ここに一人も来てないんですかっていう話ですよね。12節。そして宮でも、これ神殿のことね、街道でもシナゴーグでもまた市内でも、私が誰かと論争したり群衆を騒がせたりするのを見たものはありません。もしいたって言うならここに連れてきてください。13節。今私を訴えていることについて彼らは証拠を挙げることができないはずです。だってやってないんだもんということですね。つまり私はローマを転覆しようなんて意図は全くございません。これ一つ目。二つ目はユダヤ人を騙そうとしているっていう訴えに対してはどうでしょうか。14節。ここが彼の真骨頂だね。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道、さっきはナザレ人の一派っていう表現が使われてましたが、今度使われてこの道、何度も言いますが、まだユダヤ人の中ではキリスト教というグループカテゴリーがありませんので、このユダヤ教の一派として始まったこの新しい信仰を何と呼ぶのかっていうことに関して、ナザレ派って呼び方もあれば、もう一つの呼び方はこの道、 This way という呼び方もあったわけですね。で、彼らはこの道を異端だ、分派だと呼んでいるんだけれども、私はこの道に従って私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。だからこの道の首謀者だって言っている、彼らが訴えている、それは本当です、それは本当ですっていうことを彼はここで認めているんですね。ナザレ派の、そして彼らがこの道と呼ぶところの、そのグループのリーダーの一人であるということは確かでございます。さあ、この当時ローマ帝国はユダヤ教を公認していました。ですから、もしこの道がユダヤ教の中の一部であるならば、当然自動的にこの道も公認されるんです。だからこのパウロの語っている内容は、私が今述べ伝えている内容は ローマ帝国が禁止している内容ではありませんってことだね。さっきも言ったように完成したユダヤ教なんです。先祖の神に仕えている。先祖の神って誰？アブラハム、イサク、ヤコブの神。ユダヤ人が我が神と呼んでいるその神だから、新しい神を私は吹聴してるんじゃないんだ。ユダヤ人の先祖が信じていた神、同じ神を私は信じてる。何が違うかって言ったら、その神が送ってくださった救い主はイエス・キリストであると私は信じている。彼はまだ信じていない。それが違いなんだってことですね。私は律法にかなうこと、預言者たちが書いていること全部信じています。律法と預言者って何？旧約聖書の別名でしょう。つまり旧約聖書の中で預言されているメシア、その方はこの地上に来られた時に私たちの身代わりとなって私たちの罪を背負って死んでくださるばかりか、死んで終わりじゃない、3日目に復活する方なんだっていう旧約聖書の内容を私は全部信じている。だから私は論理的な秘訣としてイエスをメシアとして信じているんですと。これはおかしなことじゃないんだ。ユダヤ人としてある意味当然のことなんです。ということで、いつの間にか彼はこの弁明という機会を用いてペリクスに対して証をしているって、わかります皆さん？ねえ、なんとか自分が無罪になることだけを願ってこの場を通り抜けようなんて考えてないんです彼は。パウロはこのチャンスさえ使って、このチャンスがなければこのペリクスが福音を聞くチャンスはもうないだろうと思ったら、このペリクスにも福音を伝えるために、証をするためにこの弁明の機会を用いているんだってことです。だから15節、私は復活を信じている。また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。まあ厳密に言いますと、大祭司ってサドカイ人です。サドカイ人は復活信じません。でも一緒についてきた数人の長老たち、あれはパリサイ人です。パリサイ人は復活信じてます。で、私たちも復活信じてます。イエス様も復活しました。初歩として復活した。そしてイエス様を信じている者たちは復活の体が与えられるっていうのが新約聖書の主張だから、私たち信じてますよね。でも面白いのは、義人も悪人も必ず復活する。すなわち神に許された者だけが復活の体を与えられるのではなくって、悪人も復活する。これどうですか？本当ですか？ちょうど今火曜と木曜のバイブルスタディで黙示録学んでるんですが、そこに出てきますね。義人の復活は悪人の復活より千年前なんです。千年王国の前に義人は復活し、千年王国の後に悪人は復活する。で、そのことは実は旧約聖書にも予言されてます。ダニエル書の12章2節ですよ。あるんですね、こういう予言が。ちゃんとね、一緒に読みましょう。はい。地の塵の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。わかりますか？永遠の命に目を覚ますものってのは義人です。でも永遠、そしりと永遠の意味に復活するのは悪人の方ですね。黙示録では、この義人の復活を第一の復活と呼び、悪人の復活を第二の復活と呼びます。この復活信仰をパウロが持っているからこそ、彼は良心に従って、清い良心に従って行動するというモチベーションを保ち続けることができた。今日の最後、16節飛ばしちゃったな。16節にそのことが書かれているんですが、16節にはですね、私が良心を保ち続けている、神の前に清い良心を保ち続けているっていう言葉が書かれておりますけれども、パウロ見てると、なんでそこまで良心に従って行動できるのかな、ここはもうちょっと打算的な考えが起きてもしょうがないんじゃないかなと思う場面でも、本当に真面目に行動してますね。どうしてそうなるのかなって思うと、そのモチベーションは復活信仰です。 つまりこの地上の生涯だけで終わりじゃない、死んだ後に復活させられる、その時に裁きがあるんだということを知っていることが、彼がこの地上生涯を正しい良心に従って行動することのできた動機づけなんです。ということで二つの裁きを見たいと思います。死んだ後のね、裁きがあるってのは皆さんご存知だと思いますし、使徒信条の中でもそのことを歌ってますね。でも二種類の裁きがあるってご存知でしたでしょうか。一つ目の裁きをキリストの御座の裁きって呼びます。二つ目の裁きを白い御座の裁きって呼びます。この違い ご存知でしょうか。まずキリストの御座の裁き、響きは怖そうでしょ。でもこれ怖くないんです。第2コリント5の10、ご一緒に読みましょう。はい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。響きは怖そうなんだけど、これ怖くない。なぜかって、これね、クリスチャンのための裁きなんです。で、クリスチャンってのはイエス・キリストを信じてる人。信じてるとはどういうこと？私の罪の身代わりにキリストが私が受けるべき裁きを全部受けてくださったって信じてる人でしょ。ってことはね、もう裁きはないんです。イエス様信じてる人、おめでとうございます。よかったですね。刑罰は下りません。それなのに裁きの座に立つって言ってる。皆さん、裁きっていう言葉は悪いことが起こるためだけじゃないんです。どんな褒美を取らせようかっていうことも裁きなんです。ここでは報いを受けることになるって言ってるでしょ。つまりイエス・キリストを信じた人たちは罪が許されてますから刑罰は受けません。その代わりに、あなたがイエス様を信じた後どのような生き方をしたかっていうことを神様は全てご覧になって、よくやったね、良い忠実なしもべだと言って褒美を取らせる、そのための裁きがキリストの御座の裁きです。それに対してイエス・キリストを拒絶した人に対する裁きは白い御座の裁きって言うんです。これは黙示録の20章の11、12節、ご一緒に。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。これはどういう刑罰を与えるかっていうことを決めるための裁き、これが白い御座の裁きです。救われなかったにしても裁きには重い軽いがあります。ないと変ですよね、これね。ですから重い軽いの基準は何かっていうと、あなたがどの程度福音を知っていたか、よーく知ってた上でこんなもの信じないって拒んだのか、知らなくて拒んだのか、それによっても違ってきますね。またどんな行いをしたのかということによっても違ってきます。これは刑罰が与えられる方の裁き、これを白い御座の裁きって言います。ということでパウロは地上生涯が全てじゃないことを知ってたんですよ。死んだら終わりだとかね、だからうまいことやったらいいんだと、生きてる間だけ楽しくうまくやってきゃいいんだと、そういう人生観ではない、きっちり正しい裁きを下される方の前に自分は立つんだっていうことを彼は知っていたんですよ。それが彼が自分に与えられた才能をできるだけ誠実に、できるだけ正直に使おうと思った動機の出どころなんです。テルトロはどうだったでしょうか。成功報酬いくらかな、その一時的な利益のために、おお、パウロを死刑にすればこれだけもらえるのかみたいなね、それだけを考えて彼は与えられた類まれな才能を用いたのであります。でもパウロはこの厳しい状況の中でも 福音を証しするチャンスとして彼のたどたどしかったかもしれないけども、その語る賜物を用いた。今日の召集を思い出しますね。第二テモテ4章2節、ご一緒に御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。時が良くても悪くてもって英語で言うと in season and out of season。その良い季節であっても、良い季節、今この状況で巻いても芽が出ないんじゃないでしょうか。そんなこと言わなくて、季節がどうだこうだそんなことは関係ない。いや、今私裁判の被告の席ですからね、この被告の席で福音伝えるのはちょっと変じゃない、そんなこと言わない。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。今日は特に言葉について私は注目しています。言葉ってすごいもんだなと思いますよね。これ人間にだけ与えられた神様からの賜物であります。話せるっていうのはありがたいことです。これも今日の雨同様、失って初めて気がつく恵みだと思いますよね。え、話すことができなくなった人、筆談大変ですね。全部筆談でやるっていうのはね、またまばたきでね、 OK か OK じゃないかってことをコミュニケーション取る。それが私たちは今こんなにね、まあ私はベラベラ喋ってるわけですから、これ全部かけてたら大変な話ですけどね。本当にこの話せるっていうことは素晴らしいことですよ。そして皆さんのように一つの言葉じゃない、二つの言葉、いや三つの言葉話せる、より多くの人とコミュニケーションを取れるってのは素晴らしい恵みだと思う。ただし、その与えられた素晴らしい賜物を私たちは生かしもすれば殺しもするんだっていうことをパウロとテルトロのやり取りを通して考えさせられました。そう考えるとヤコブの手紙の3章読まないではいられませんね。読みましょう。3章2節、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。多くの点で過ちを犯しやすい私たちだが、最も犯しやすいのは言葉による過ちであるということですね。そしてヤコブは比喩を使います。馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができる。つまり私たちの言葉っていうのは馬の靴輪みたいなもんだと。はい右ーって、はい左ーって、進む方向を決める。今日私が語る言葉が私の人生の行き先を決めるんだということですね。次の比喩はもっとすごい。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時も、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるんだと。人間一人じゃない、巨大な組織または一国であったとしても、それはリーダーの語る言葉によってその方向性が決められるんだと。だから言葉ってすごい重要ですよね。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。だから体の器官の中で最も制御が求められるのは舌です。それは小さな火が森をも燃やすようなもの。まあインターネット上でね、炎上なんて言葉があるぐらいで、ちょっとした失言、間違った言葉の使い方が炎上をもたらすことがあるわけですね。6節、舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によっても焼かれます。たかが舌されど舌です。この小さな器官が語った言葉によって体全体を怪我すんです。そして人生をダメにします。もっと言えばゲヘナの火でしょう。死後の裁きにおいてすら、そのどのような言葉が語られたかということが調査されるわけですよね。そして7節、どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。神様が人類に与えたこの統治能力っていうのはすごいものですね。この世界をお前たちの管理に任せるから、うまいこと管理してくれっていうふうに神様は私たちに与えてるの。まあそれを今うまいこと管理できなかったから、気候変動っていうようないろんな問題が起きちゃっているわけですが、それほどの 大きな管理能力が委ねられている私たち人間であったとしても、しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。なぜでしょう。舌は心と直結しているからであります。私たちの心が罪深ければ出てくる言葉も罪深い。テルトロを見たらよくわかります。9節、私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、ハレリアー、主を賛美しますと言いながら、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。なぜそんなことができるんでしょう。10節、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。一つの泉から甘い水と苦い水がいっぺんに出てこないでしょう。でもどうして同じ口から賛美と呪いが出てくるんですか。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。改めて言葉の大切さ、軽々しく言葉って使っちゃいけない。あの人って言葉軽いよねって思われるような使い方をしちゃいけない。あの人が語れば絶対間違いないよね、あの人がやるって言ったら本当にやるよねって思われるような言葉の使い方をしなければならないなっていうことを私たちは改めて考えさせられます。ヤコブだけじゃないですよ。イエス様だっておっしゃったの。一緒に読みましょう。12章、マタイ 12-36。はい。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなります。ペルトロ、なんであの時お前、あんなこと言った?絶対神様に聞かれますよね、彼は。成功報酬が欲しかったからです。それが一体神の裁きの座に何になるというのでしょうか。今日は主にテルトロとパウロを比較いたしました。最後にこの書を書いたルカについて考えたいと思います。前回も申し上げたけれども、使徒の21章から28章までこのパウロの裁判とか弁明について嫌に詳しく書くな、ルカは。まあ21章から28章までって言ったら、使徒の働き全体の約4分の1ですよ。そんなに多くのページをよく使うなと思うんだけども、おそらくルカの頭の中には、自分が今一生懸命記録しているこの内容が、ローマにおけるパウロの裁判の証拠として採用されることを期待して、正しく記録しているんだなっていう思います。つまり、今日この道って言葉出てきたけどね。この道はローマ帝国の転覆を狙っている危険な宗教なんかではありませんっていうことを証明したいと思っているのであります。そして人を騙す怪しい信仰宗教でもありません。信仰宗教なんかじゃない。アブラハムにまで遡るんだ、創世記にまで遡るんだ、そこからつながっているものなんですよっていうことを証明しようとしている。ルカは一体誰のためにこの書を書いてるんでしょうか。2000年後にもこうやってシンガポール日本語協会でも読まれるからしっかり書かなきゃというつもりで書いたんでしょうか。彼が書いた相手は誰?たった一人でしょう。使徒の働き1章1節2節、テオピロよ。私は前の書、前の書ってどれですか?ルカの福音書だね。だルカの福音書も使徒の働きも、これ2つ合わせたら新約聖書の 25% のボリュームなんだけども、この2つ分を彼は一人の人のために書いたんです。テオピロに、ここに書かれているイエス・キリストの福音は素晴らしいものなんだ、人を騙そうとするものなんかじゃない、ローマ帝国を転覆しようなんて考えているものじゃないっていうことを証明しようとして書いてるんです。私は前の書でイエスが行い始め教え始められた全てのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられる日のことまで及びましたって書いて、それから使徒の働きを始めてるんですね。すごいですね。一人の人のためにね、これだけの才能とエネルギーを費やしたルカ。その恩恵を私たちは今受けているのであります。ルカが雄弁だったかどうか、それはわかりません。しかし少なくともわかることは、彼が資料を収集し、忠実に歴史を記録する才能は持っていたってことです。そして与えられた才能を彼は神の栄光のために、最大限に用いたということです。今日は特に言葉について考えてますが、あなたに与えられている才能は何でしょうか。ぜひ考えてみていただきたいと思いますね。あなたはその才能を何のために用いているでしょうか。 忘れちゃいけないことは、私たちは復活するということです。復活するときに、信じている人たちは、キリストの御座の裁きに立つのです。褒美をいただくためか、刑罰を受けるためか、ぜひ今日イエス・キリストを信じて、刑罰はイエス・キリストが受けてくださったから、私は褒美をいただくことができるという立場に立っていただきたいと思います。と同時に、あなたに与えられているその素晴らしい才能を神の栄光のために用いていただこうではありませんか。最後に第一ペテロ4章10節を読んで終わります。ご一緒に。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使え合いなさい。それぞれ、一人残らず、絶対与えられています。自分に与えられている賜物何か発見してください。そしてそれを、神の恵みの良い管理者として、あなたは、あなたに与えた賜物を、よく用いた。よくやった。そのように神様に言っていただけるような管理者となろうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今日はテルトロとパウロのやりとりを見ながら、雄弁な賜物が与えられていても、それを何のために用いるのかということによって、なんともったいない残念な使い方をしているかということと、パウロはこんな自分が責められている状況のただ中でも福音を伝えるチャンスとして用いたその姿を回避いたしました。私たちにも必ずあなたは才能を、賜物を与えてくださっていると約束しておられます。どうかまず自分でそれを見つけることができるように、自分にはこういう賜物が与えられているということを発見することができるように、そしてそれをあなたの栄光のために用いる神の恵みの良い管理者と、私たち一人一人をならしめてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。